VR 技術ちょっとそこら辺はやっぱりここ2、3年本当注目なんじゃないかなと思ってます、うん、ちょっとまたちょっと質問他の質問に移ります。
はい、
はい、兼業坊主にイライラという、はい、質問というかお悩み相談、がありました。
はい、
ちょっとちょっとなんか中略させてもらいますけども、うん、はい、同じ職場で同じ部署で兼業のお坊さんがいます。私は正社員、その方はアルバイトで、兼業ですと。もともと仏教とは何の縁もなく、結婚相手がお寺の孫だったということから後を継ぐため1年間修行してお坊さんになったそうです。いざお坊さんをやっているという現場では上品に振る舞っているそうなのですが、バイト先であるうちの職場では極楽浄土なんて絵空事だぜ、この間の法要しょぼかったわ、25万今までの最低更新などしょっちゅう言っています。飲み会ではセクハラ発言も多いです。毎日お金の話ばかりしています。本人が望んでお坊さんになったわけではないので仕方ないかなと思える部分もありますし、私自身熱心に仏教に傾倒しているというわけではないのですが、それでもがっかりというか聞いて何かイライラしてしまいますと。お坊さんを仕事をお坊さんの仕事を収入源としか見ていないようです。本人曰く他のお坊さん仲間もそんな感じと聞かされます。お坊さんだって人間なので、もちろん気持ちは分かる部分もあるのですが、その気持ちとそういうことを一方的に聞かされることになぜかがっかりイライラしてしまう自分がいて、その狭間にいながらつい冷たい冷めた気持ちになってしまいます、うん、そのような兼業のお坊さんに対してどういう気持ちでいたらいいのでしょうかというご質問がありました、うんうんうん、それに吉波さんは、はい、悲しい話ですと。それは本当の僧侶とは言えません。恥ずかしいことです。コスプレ僧侶とでも思ってください。現状としてそのようなことがいるということは分かります。しかしみんながみんなそうではありません。蓮の葉の僧侶の方々のように志の高い僧侶もたくさんいます。残念ですがその方はその方、僧侶としては見ずにただの一般男性として見ていたら問題ないでしょう。僧侶とはこうあるべきという色眼鏡ではなく、そのままを見てあげてください。あなたの心を魚ですることもなくなるはずです、うん、私も兼業でやっていますが、人によりスタンスは違うと思います。その人その人の個性はあります。見た目や職業ではなく、その人その人の生き様を素直に見てあげてくださいというお答えでした。あの、はい、吉波さんも兼業で、
はい、そうですね、
お嬢さんをやられているということで、うん、まあ、いろいろあの悩むことであったりともあると思うんですが、うんうん、どうですか、あの兼業でやってるメリット、うん、デメリット、まあ、メリットデメリットって言ってちょっと言い方ですか、うん、いいとこと悪い点、うん、何かあれば。
そうですね、兼業のメリット、
うん、
うん、まあどうだろうな、例えばお寺のことしか知らないで話す、まあ僕の場合教員の世界でしか知らない、逆に、うん、だからまあまた他の会社とかで勤めてる人とは違うかもしれないけど、まあ一応社会に出て仕事してるので、うん、まあそういう世界も知ってるっていうスタンスでは話せるかなとは思うんですけど、うんうんうん、それぐらいなもんかな、
うん、
嫌の良さというか、あとはまあまあ、お寺ってすごくこうお寺の中でずっといると、まあ、修行するには環境としては特にこのお寺はいいと思う、静かで刺激も少ないし、だけど外に出るといろんな人との触れ合いがあって、実際にはこういろんな刺激も受けるから、まあ、実生活の中での修行っていうのかな、あのにもなるんじゃないかな、全然を追求していくっていう意味でも、うん、まあいいのかなっていうふうには思う、
うん
ね、
うん、
まあ、自分が今イライラしてるなとかいうことも体験できるし、
うんうんうん、デメリットとしてはどうですか、うん、まあもちろん例えば平日お仕事してればずっとお寺にいられないから、うん、そういう意味では小田岡さんからの対応も、うん、まあできない、難しいっていうこともあったりすると思いますし、
うんうんうん、そうですね、僕としてはもっとこう時間があれば、
うん、
お寺をもっと開いてっていうか、
うん、
いろんな人お寺来てもらって、
うん、
まあ、座禅会もやってますけど、まあ、それも含めて、
うん、
まあ、その人生相談とかも乗る時間も取れるだな、取れると思うんですけど、どうしてもこう平日の時間は難しいっていうのが出てきちゃうんで、
うん、
時間的なところかな、
うん、
まあ、その辺が難しいかな、うん、どうしても土日だけの、
うん、
まあ、僧侶って仕事っていうよりもやっぱり24時間僧侶って、まあ、公務員もそう言うんだけど、
うんうん、あ、公務員もね、
そう、そういうふうに
言うんだけど、あ、なるほどなるほど、
うん、だけど僧侶ってやっぱり生き方、
うん、そうですよね、うん、
だから、うん、ね、まあ、公務員で仕事してる間も僧侶だし、
うん、
っていうことを考えると、まあ、
そう
ね、
いや、
ただ、まあ、現実時間的にはもうちょっとあったらいいなと思うときはある、
ね、うんうん、まあ、そのメリットの部分 の、 その、まあ、一般社会と触れるっていうとちょっとあれだけど、もちろんね、小学校って特、まあ、一般社会っていっても結構特殊な環境だと思いますけど、ただやっぱりお坊さんだけやってるとっていうと、まあ、まあ、私その兼業ではないので、専業なのであれですけど、まあ、なんか未だにやっぱチヤホヤされるじゃないですか、お坊さんって、うん、ありがたがれるっていうのはあるんだけど、やっぱその感覚に浸っちゃう人っていうのもいると思うんですよね、うん、で、まあ、この悩み相談でされた方もある、まあね、その、うん、こういうお坊さんがっていうのもちょっとやっぱ勘違いしてるっていうか、
うん、
っていうお坊さんだと思うんですけど、やっぱりうん、そういう危険性はあると思うんですよね、お寺の中だけでいて、でそれなりに、周りもよく行ってくれるような環境だと、ただやっぱり一般社会に出れば変なことすればもちろん批判も受けるし、うん、まあ、本来はお坊さんもそうじゃなくちゃいけないと思うんですけど、受けるし、そういう意味では自分の生 き、まあ、生き方を見直すような機会も増えるだろうし、まあ、出会いもね、お坊さんとしてでは出会えなかった人ってやっぱり、あの、うん、なんだろう、うん、仕事上ね、出会えたりもすると思うし、そういう意味ではメリットある、メリットって言ったらいい部分なのかな、うんうんうん、まあ、例えばそれはもちろん仕事じゃけじゃなくて、例えば趣味でスポーツとかやってれば、
う
ん
う
ん、
そうそう、
あれだしボランティアやってれば、そういうふうにいろいろ出会いがあると思うんですけども、うんうん、まあ、特に私なんかはもう、あの、どんどんそういう人間関係が多様化した方が楽しいって思うタイプなので、やっぱそういうタイプの人はね、どんどん外に出ていきたいと思うから、うん、やっぱり兼業ということに限らず、あの、人間関係が広がるっていうことをやっぱり積極的にやれるんじゃないかなっていうのは思って、まあ、和尚さんでずっとね、お寺にこもって座禅したいっていう人もいらっしゃるから、なかなかないんですけど、うんうんうんうん、コスプレ僧侶、
そう、コスプレ僧侶ね、だね、
このキーワードはちょっと知ってる人は知っている
コスプレ僧侶 ね、
コスプレ僧侶ね、
そう言います、
ね、そういう、そういうこと言われた、ね、したこともあるとかないとかっていう話です
ね、ありましたからね、
いやですね、はい、さあちょっとお時間も結構経ってきて、はい、あれなんですが、はい、まあ、はい、あの、まあ、ハスの葉のことに関してはこれぐらい で、うん、
はい、
で事前に今日番組出てもらうにあたってアンケートを取って、最近気になるニュースとか出来事、興味のあることなどありますかっていう質問をさせていただいたんですけども、その中で、あの、世の中の風潮として善悪をはっきりさせ、悪となればとことん責める風潮が気になりますと、で、芸能人を叩きまくる、特定の国の人を差別、障害者差別など、うん、がちょっと気になるというか、そういうのはあるということでしたけども、うんうん、ちょっと詳しくお聞かせ、
まあ、すごく、うん、なんかこうみんなで寄ってたかって、
うん、
まあ、まず最初にこの善悪を、まあ、まず決めてしまう、善悪か白黒みたいな、その両極端で物事をすごく判断しがちで、
うん、
で、まあ、悪いとなると、まあ、悪いと判断した人が集まるとっていうのかな、
うんうんうん、
そうするとこうみんなで責めるみたいなことが本当に多い、いろんなことで、うんうん、芸能人のそういう
フリー
ニュース、そういう話もそうだし、 まあ、何でもそうだなっていうふうに思ってて、
うん
うん、本当はそんなに、うん、なんていうか善悪なんて決めることじゃないし、
うん、
まあそれこそ白と黒、世の中の色が白と黒じゃなくても本当いろんな色があって、うん、別に問題ないグレーでもいいし、
うん
うん、なのになんか決めたがるし、
うん、
こんなことしていいのかとか悪いのかって、
その、まあ、バッシングがすごい、うん、その特に集中的にバッシングがあって、うん、まあ、炎上とか
炎上もある、
うん、原因とかってどういうふうに考えますか。まあもちろんそれは、ね、調べてもわからない部分はあると思うんですけど、うん、
いや、なんか炎上、炎上の原因、
いや、てか要するに、まあ、
白黒つけてしまう、
うん、白黒つけて、いや、やっぱり例えば一つには、うん、そのバッシングする人がもう現実を現実せ、今の自分の生活でストレスをすごい感じてて、うん、もうストレスの発散っていうとちょっと聞こえが悪いけども、うんうんうん、幸せそうにしてる人を見るとイライラするとか、
うん、
例えばベッキーの不倫問題で、うん、ある社会学者が言ってたのは、昔は本妻がいて、
うん、
まあ不倫相手がいるとしても、うん、本妻の方がやっぱりに真実の愛があって、
うん、
浮気相手はまあサブ、うん、でも今は実はもう本妻の方にはもうなんかあまりこう愛がなくて、実はそういう結婚しているのに愛に走ってる浮気相手の方に本当の感情がある、
うん、
だからそういうことに対する妻たちの苛立ちが、
うん、
本妻側の苛立ちがベッキーに向けられたんじゃないかというようなことを言ってて、まあ面白い視点だなと思って、まあ、そこはちょっとまあね、
わかんないけど、
ちょっとこうあのベッキー不倫問題に関してはちょっといろいろ他のね事情もあるのかもしれないですけど、でもやっぱクレーマーであったり、
うん、
怒りっぽくなってるっていうか、怒ることはもちろんそうなんですけど、それが周りが誰も止めてくれないっていうような環境があるんじゃないかなと思って、そのなんていうのすごい自分は規範にのっとって生活してるんだから、お前もその規範通りにやれとか、
うん、
そういう怒りっていうか、
うん、
その、なんだろう、もちろん法律に違反してることとか、
うん、
そういうことはた叩かれたりとか、
うん、
そういうことは仕方ないですけど、まあそうじゃないような場合もあると思うんですよね、たくさん、
うん、
うん、あなたにはそのバッシングする人は関係ないでしょっていうことでさえやっぱり怒りっぽくなってたりとかすることもあるし、それはだから自分がストレス溜まってることをあの発散するのかなと思ったりもするので、
なんかすごく理屈っぽいなって思ってて、あの世の中が全部理屈で物事考えてやってるから、なんかその白黒つけたがるのかなって、あの、
うん、
それこそ自分の何ていうのかな、自分の問題じゃないことまでそんないいだの悪いだの、
うんうん
うん、まあ、法律はまあ決まりだから守らなきゃいけないけど、うんうん、それ以外のことって、
うん、
別にどうだっていいことで、
うん、
やっぱ仏教って基本的にこう許し合えるものだと思ってて、
うん、
まあ、どんなに悪いことをしてしまったとしてもやっぱ救われるのが仏教だし、
うん、
許されなきゃ、ね、許してもらえるのが仏教っていうのかな、だからいいなって思ってて、
うん、
あの、まあ、仏教だけじゃないかもしれないけど、
うん、
あの、ね、なんか失敗することって人間誰でもあって、
はいはい、
うん、だけどそれをこう周りにどうこう言われることじゃないし、失敗したなと思ってももう次の日からは新しい自分で、ね、許されて生活できるっていう、
うん、
ことだと思うんだけど、
うん、
なんか厳しすぎる、もっと優しくなればいいなって、あの世の中
厳しすぎるっていう
すごい
感じはね、確かにもうなんか一度失敗したらもう本当セカンドチャンスはありませんみたいな雰囲気もすごいあるし、うんうんうんうん、 なんかね、その本当にまたその叩く方もみんながそう思ってるっていうような感じ、
うん
う
ん、
こうある一定の本当に狭い世間の意見でしかないのに、それがあたかも全部みんなの意見だと思って騒ぐみたいな、すごいそういう印象があって、さっきちょっと間に、うんうん、あの合間に休憩の合間に少しお話した、ネットって本当に自分が見たいものだけ見れる、見たいものだけは見るっていうメディアだと思うんですね。でツイッターに関しても、だいたいツイッターでフォローする人は自分と気が合う人だったり、自分の意見、あの主義主張と同調するような人だから、そういう人をフォローすると、でそうすると自分のタイムラインには自分と同じような意見しか並ばないわけですよね。でそうするとそのツイッターだけ見てると、自分の考え方はもういろんこんないろんな人に支持されてるし、世の中はその考え方しかないんじゃないかって、でやっぱりそうするともう自分が選んだ狭い世間なのに、もう、まあ、あたかもそれがもうみんなの意見だと思って、みんなだの相違だっつって騒ぐ出すと、まあそういう意味で世間が狭くなってる、
うん
うん、っていう印象が、こんだけネットがなんだか広がってるのに実は、うん、そういう印象があって、
うんうん、
それはやっぱり怖いなっていうか、
そう、いろんな、これ言っていいのかどうかわかんないけど、
うん、
言っていいのかな、
ど
いいですか、
いやいや、
あの全然違う話だけど、
まずそうだったらあれだな、飛びますか、
はい、あの、うん、領土問題とかあるでしょ、
ああ、
ね、領土の、
うん、
ああいうのも、
うん、
誰のものでもないじゃない、もともとは、
なるほど、
あの地球、
うん、
ね、こう作り、うんうん、だけどこう主張するじゃない、自分の国だとかって、
うんうん
うん、ああやってこうやってても解決し一生しない、
うんうん、
もうずっと しないと思うんだけど、
うんうん
うん、なんていうのかな、すごいそれも本当はこっちのものだ、こっちのものだっていう主張をこうぶつけ合ってて、ああいうのもまあ白黒はっきりさせたくて、うん、そのなんていうのかな、うん、なんていうのかな、相手を説得しようとかってやってるんだけど、うん、なんかもっと優しくていいんじゃねえかなって、まあまあ、うん、世間知らずだとか、あのね、そういう政治的な話はよくわかんないけど、
うん、
もっとお互い優しく、うん、国籍とか、うん、そういうこともなく、優しくいられたら全部一緒じゃんって、
いやそういやだから本当にそういう余裕はないんだと思って、今の人に、まあ、その貧困、
うんうんうん、
貧困の問題であったり、
うんうん
うん、まあ、特に政治に関しては貧困って問題大きいと思ってて、うんうん、今年その政治的なその一つキーワードとしてはやっぱり自分たちっていうのは私たちってのはどこまでなのかっていうのをちょっと俺の中で政治的なキーワードの一つで、例えばあのトランプ現象って、トランプアメリカ大統領選挙でトランプはすごい支持されてて、でそれはもうあのトランプってもうメキシコとの間に国境を作ってメキシコ人を追い出すとか、あのイスラム教徒は敵だみたいな、そういうちょっと過激な言説で、でもそれで人気が集まる、でなんでかって言ってやっぱり一応アメリカはアメリカ人のためっていうのがもう大前提で、
うん、
俺たちアメリカ人とそれ以外っていう意味ではもうそのイスラム教徒も俺たちじゃないし、
うん、
メキシコ人も俺たちじゃないと、うん、なのにアメリカの土地に入ってきたりアメリカのそのサービスを受けたりしてると、
うん、
それはおかしいと、もう似たようなのは EU をイギリスが離脱したっていう時も移民が入ってくる入ってこない、でそういう移民に対してイギリス政府から社会保障を出す、まあ、EU からも EU からもそういう、まあ、生活保護みたいなのを出すと、その時に生活保護はイギリス人の自分が税金を納めてイギリス人を助けるためにそういう生活保護とかってやってるのに、イギリスの文化も知らない、英語も喋れない、 ましてや、まあ宗教も違う、うん、そんなやつがイギリス人なのかよと、うん、そんなイギリス人じゃねえじゃねえか、そんなのに生活保障とかを出すような EU なんかには所属できないっていう人がこう増えて EU 離脱っていう結果を選んだと思う、うん、だからその俺たち私たちっていうのがどこまでなのか、うん、その境界線もなんかちょっとまざまざと見せられた感じなんで、うん、でもおそらくこのグローバル化社会ではその政府が個人を支えるっていうか、その生活保護だなんだで支えるっていうのはもう経済的にも無理だとは思うんですね。だからそれはもう違う方法で、そのまあ社会と言ってもいいし宗教と言ってもいいかもしれないけど、そういうのがやっぱりうまく包摂して、
うん、
サポートしていかなくちゃいけないんじゃないかなっては思うんですよね。だから昔で言えば、昔で言えばっていうか、こたつに入りながらみかん食べて、うん、お金はないけど、うん、温かい我が家みたいな、
うん、
まあ、そういう社会で幸せを感じれたと思うし、うん、そういう社会が幸せでしょっていうことをやっぱり宗教者なりがちゃんと話すというかね、押しといていかなければ、うん、やっぱりもう今はもうお金がなきゃ不幸せみたいな状況になってるので、
うん、
かといってお金なんてないから行政に、うん、だから行政でそれを支えるっていうのはちょっと難しいんだろうな、うん、と思ったりしますが、ちょっと政治的な話はもっと専門家の人と、
うん、そうですね、
ね、
う
ん
う
ん、こう読んで詳しい話をしていただいて、はい、あのこの番組でお坊さんばっかりなんですけど、うん、基本的にはお坊さんじゃない人を呼びたくて始めたとこもあって、
うん、ああそれ楽しい、
うん、
いろんな
人、ね、あのそういろんな言いたいこととか、うんうん、を言えない人とか、最近本出したけどちょっとその本を宣伝したい人とかいうのがいろんなね、あのきっかけで番組出てもらって、それについて変な消防さんでうちは二人でえそうなのこうなのって突っ込むとかね、そういうことができればなと思ってたので、またちょっとタイミングが合えばぜひぜひね、あの出ていただいて、すみません、ちょっと時間も時間なので最後になんかあの連絡事項というか吉永さんの方から、はい、あの宣伝でもいいですし、蓮の葉、はい、買ってくださいって言っても、別に何もない、僕
には何もない
です じゃあ、
はい、まあまあでもね、はい、入り口としてはいいのかもしれない、ね、
あの
読みやすいのでっていうことで、
アマゾンでも
はい、
はい、
読んでもらってで、うちの方ではあのお寺の、うん、月1回の第1土曜日にいつも山寺で学ぶって勝手に言ってんだけど、うんうん、それで、まあ、座禅会朝7時半からで10時から写経会で、その後、まあ、お茶も、まあ、先生お願いして、
うん、
お茶会っていうのかな、もう、12時ぐらいからかなやってます。
いや、もうじゃあ土曜日はもう丸々、
うん、そうなんです、学ぶ日、
丸々、ね、あいいですね、
学ぶ1日ってことで、まあ、あの好きなところに顔出してもらって、うんうん、やってももらおうかなっていうところですね、はい、今のところ開いてるのはそれだけで、うん、まあまあ、ゆくゆくはまあ、うん、ちょっと他のところで外に出て、外っていうのはあの、うん、違う土地で、
うん、
まあ、あの座禅会とかもやってみたいなっていう、ね、うん、思いはあるんですけど、ね、
出張座禅会
で、
まあ、まあ、でも本当、まあ、うち保育園をやってるので、うん、保育園で、ね、座禅会やってやりたいって言ってるところとかもありますし、そういう保育園業界でいろんな機会が合うと思いますので、詳しくはじゃあ
ホームページ、
ホームページ、
Facebook ページが一番いいかな今は、
うん、
Facebook ページを見てもらえたら、はい、円通寺で、
円通寺さん
探してみてください。
はい、ということでした。よしですか、言いたいことをあったけど言えなかったところはなければ
いや十分
十分です、ね、
はい、
じゃあ今日は、は
い、ありがとうございます。
円通寺さんにお邪魔しまして、はい、吉波方言さんに、いろいろとお話を聞きました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の放送はここまでです。次回の放送をお待ちください。